おはようございます。三綿直人です。私はいろんなところに出かけて行って聖書のお話を伝えているんですが、神様に委ねるというお話になると、こんなコメントをもらうことが多いんです。三綿さん、神様に委ねるって言いますけど、それは結局甘えを生むんと違いますか？今の時代に必要なのは、委ねるっていうことよりも、自立するっていうことやと思いますけどね。クリスチャンって基本的に甘えの構造に入ってるように思うんですけど。確かにおっしゃる通り、自立というのはとても大切です。そして聖書も自立することの重要性を教えています。肉体的に、精神的に、経済的に自立した人を聖人というわけですね。自分で働いて生計を立てなさい、しっかりと働きなさいと教えているのは、他ならぬ聖書なんです。つまり聖書が語る委ねるということと、自立するということは矛盾しないわけです。委ねるとか依存するということをよく考えますと、実は2種類あるんじゃないかと思うんです。自立できない人が陥る依存、すなわち、機能的依存というものです。これは、薬物がなければとか、ギャンブルをしていなければとか、アルコールがなければとか、恋愛をしていなければなどなどで、自分の人格が崩壊していく方向の依存です。もう一つの依存は、関係的依存というもので、自立しても名を覚える関係への依存、すなわち、愛し愛される、励まし励まされる、認め、認められる。そのようにして人と成長する人格的立て上げの方向の依存です。人は確かに関係の中で人格が成長するようにできているんですね。神に委ねるというのは、この関係的依存の部分を語っているんです。自分のことを自分でできる人がそれでも名を覚える渇き、依存。そのことを踏まえて今日、聖書が語る神に委ねるということを理解するために3つのポイントで考えてみたいんです。まず1つ目、それは神はあなたの価値を知っている方であるということです。バッハのマタイ受難曲に関するある記事を読んでびっくりしました。今でこそ音楽の父と慕われ多くの人に愛されているバッハは、その死後地元ドイツのライプツヒでは忘れ去られていた存在だったそうです。バッハの孫弟子、ツェルターに師事した作曲家、メンデルスゾーンは、このことを嘆き、バッハの楽譜を探し始めました。ある日、奥さんと出かけた肉屋の店先で、包み紙が楽譜なのに気づいたんです。それはなんと、バッハ直筆のマタイ受難曲の楽譜だった。と言うんです。1829年、メンデルスゾーンは友人の助けを受けて、マタイ受難曲のベルリン公演を大成功に導きます。このようにして、世にバッハが認められていくことになった、と言うんです。皆さん、肉屋の主人にとっては、バッハ直筆の楽譜といえども、意味がわからず、価値がわからず、紙切れに過ぎませんでした。肉の包み紙に使用するのが関の山だったというわけです。しかし、メンデルスゾーンにとっては違いました。その紙切れには、お金に換えることのできない価値があったんです。神様は、あなたに価値を見出しておられます。他の人があなたに価値を見出さなくても、神は、私の目にはあなたは高価で尊い、と、おっしゃるのです。私たち人間は自分の価値を自分で測ろうとしますが、その方法は人との比較です。しかし、それは逆に自分を傷つけ、自分の価値をわからなくさせているんではないでしょうか。あなたの作り主である神様こそ、あなたの価値をご存知の方なのです。二番目に、神はあなたの弱さを知っておられる。ということです。ある年配者の方とお話をしていると、このように言っておられました。印象深かったので、よく覚えてるんです。 私は若い時は友が多いと幸せだと思っていた。でも友が多いと悲しみが増えることが分かった。本当に友と呼べる人ができた時、なぜか孤独を感じた。人は人を知ることができない。こんなにも人を必要としているのに、と言うんです。人生を深く味わいながら生きた人の洞察ある言葉だと思いました。でも彼女はイエス・キリストを信じ、クリスチャンになって変えられたと言うんです。あるクリスチャンの日記を引用して、彼女は自分の日記にこう書きました。私は空の星を数えることができない。海の砂の数も数えることができない。しかし、神はすべてを数えて知っておられる。空の星の数も、海の砂の数も、私の髪の毛の数も知っておられる。私の眠れない夜の数を知っておられる。私の流した涙の数を知っておられる。あなたを救うためにこの地に来てくださり、私たちと同じ肉体を持ってくださった神、イエス・キリストこそ、あなたの弱さを知っておられるんです。三つ目のポイントは、神に委ねることは逃避ではなく、現実を認めることである、ということです。聖書をわかりやすく力強く語った C.H. スポルジョンというクリスチャンのメッセージに、こんな話があります。大航海時代、スペインの無敵艦隊を支えていたのはガレー船でした。そこには多くの囚人が閉じ込められていて、鎖でオールにつながれていました。ほとんどが終身刑です。スペイン王は、次期自分の王位を継ぐことになる王子にこう告げました。あなたがガレー船を訪ねたら、そこの囚人の中から、あなたの目にかなった囚人を一人、自由の身にしてよい。王子は囚人を選び出すためにガレー船を訪ねました。一人の囚人に、どうしてここに来たんですか?と尋ねました。彼は、ある人が自分の品性について偽証を立てたためだ、と答えました。ああ、そうですか。王子は通り過ぎていきました。次に別の囚人に同じ質問をしました。私は確かに悪いことをしました。でも、この船に閉じ込められるようなひどいことはしていません。ああ、そうですか。また王子は通り過ぎました。王子は同じ質問を囚人に続けましたが、囚人たちは皆良い人ばかりであることが分かりました。皆間違って刑に処せられたというのです。最後に王子は一人の囚人に聞きました。彼は答えました。なぜ私がここへ来たかとお尋ねになるんですか。お恥ずかしいことですが、私はそれに十分値するものです。私は有罪です。夢にも無罪だ、などと言えません。このようにオールに縛り付けられたまま死んでも、十分その罰を受ける価値があるんです。実際私は、自分の命がこうして保たれていること、そのものが感謝なんです。王子は立ち止まって言いました。あなたのような悪者が、罪のない多くの人たちの中に置かれているのはかわいそうだ。自由の身にしてあげよう。神はキリストの十字架を通して、あなたの罪の問題を解決してくださいました。あなたの弱さを解決してくださったのです。ただ、この神の側での解決済みの問題をあなたのものとするために一つだけ条件があります。それは、私にはできないことを神はしてくださったと認め、神に委ねることなんです。多くの人は、クリスチャンはキリストとか神に逃げている、現実逃避していると言います。その通りです。この自由になった囚人は、自分にできないことが多くあることを認めたばかりか、自分の罪を認め、キリストに逃避した、その人の方なのです。皆さん、どうぞキリストという櫓に逃げ込んでください。これは、現実逃避ではありません。現実を知って、キリストに逃げたのです。皆さんはいかがでしょう?仕事に、趣味に逃げ込むでしょうか?仕事も趣味も、あなたを守ることができません。あなたは誰かに自分を委ねる必要があるんです。神に委ねてください。あなたの心配を、あなたの重荷を、あなたの痛みを、神はあなたの価値を変わらずご存知で、あなたの弱さをご存知で、あなたの問題を解決してくださる方です。心からお勧めいたします。